エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆじです。
さてさて、
はい、
クソ暑いか大雨かの二択になってきた昨今でございますけれども、
うん、
最近いかがお過ごしですか？
最近聞かなくなったなっていう言葉って結構あると思うんですけど、
死後ってやつですか？
そう、よくこういうってポッドキャストであんまないと思いますけど、昔ラジオであったどしどしハガキ送ってくださいみたいなね、
あったよな
ーって。だからもう今そういう聞いたことない人とかも多分いるんだろうなと、
はいはい
思って、今だったらなんだろうね、
ね、
メールをシュパッシュパッって送ってくれて、
シュパッシュパッ、
使ってるメールソフトによってちょっと音が違うと思いますけどとかね、
そうね、
ヒューンみたいな
そうだよね、あ、だから共通認識じゃなくなるからそういう言葉が生まれないのかもね。
そう、てか、うん、どしどしはでも共通だったのかって言われるとさ、あれは何、ハガキがどんどんこう積み上がっていくことってことでしょ、どしどしって。
どしんどしんかな、うん。
いや、実はあそこでしか聞いたことないなって思ったんだけどね。
そうだね。まあ、じゃんじゃんとか？
あ、じゃんじゃん送ってください。じゃんじゃんって何なの？そもそもさ、じゃんじゃんバリバリのじゃんじゃんってなんだっけみ
たいな。勢いがいい感じですよね。だからその言葉の響きから受ける印象がみんな共通してるってやつですよ。
音っぽかったのかな、やっぱじゃんじゃんってのはなんとなく。
そうそうそう。
ああ、リズムがあってね。
うん。
そうか。まあそういう言葉でまた一個あったなと思ったのが、
はい、
チャンネルはそのままにみたいな感じありましたけど。
はいはい、
今はもうクリックするなよみたいなこと。他のサムネイルにこう動かすなマウスをみたいな。
あスクロールはしないでくれっていうね。
あ、そうだね。
うん、
だちょっと違うよねと思って。
はい、
まあ表現、言いたいことは一緒だけど、通じなくなってきてるんだなと思うんですよね。
はいはい、
まあだから、ネット、そうね、テレビっていうものと、携帯とかスマホっていうと、手の動きとかね、すべてが違うからね。
そうだね。
だから昔は、なんていう、トイレに行くとかさ、
うん、
CM でトイレに行くとか、ね、
うん、
があったと思うんですけど、タイミングを逸するかもしれないよって言って、
お、
次の動画始まっちゃうみたいなこともあるわけでしょ、多分。
ああ、そうですね。
だから。
もしくは、まあ次の生配信がみたいな。
ああ、そうそうそうとかね。
うん、
なんかこう、共通でみんながこう、やっぱ動きがさ、決まってくるってことが、昔はあったと思うんですけど。
はいはい。
まあその辺もね、任されてるから、たまにこう、ずーっと見続けて死んじゃう人とかね。まあ適度にね。あ、なんかあったから、昔は良かったんでしょうけど。
そうだね。なんだっけかな、世界中のどの人に聞いても大体似たような答えが出てくる擬音語ってのがあるんですよね。
お、
漫画の吹き出しですごいトゲトゲしてるやつあるじゃないですか。
あ、
それとトゲがなくってこうスライムみたいなウニャウニャした感じの吹き出しもあるよね。
ああ、あるね、あるね。
でその二つを見せて、
うん、
ブーバとキキっていう単語を聞かせて、どっちがブーバでしょう、どっちがキキでしょうってやると世界中で大体同じ答えが出るんですよ。
ブーバーそれは、
そうすると、大体尖った方が危機だってほとんどの人が言う。
うん、
それ別に文化的に似てるとかじゃないわけですよね。
まあ、やっぱりこう、危機っていう、こう、刺さる感じがあるのね。
そうそう。
まあ、これ日本だとね、イニシャル D だとギャギャギャギャですけどね。
うん、ああ、そうですね。
よく取り上げてますけど、ここ
もう我々今ね、ドリフトするときはその音が聞こえるよね。
そうか、キキキね。
あと、ざわつくと、ざわ、ざわっていうあれが見えるよね。うん、丸いフォントが見えるもんね。
そうだね。まあ、世界的に、まあ、そうか、擬音の方は、まあまあ合うだろうと。
そうですね。
擬態はちょっともしかすると、ね、違うのかもしれない。そろりそろりとかっていうのは日本だけなのかもしれない。
それは全然違いますよね。日本語の漫画が海外で翻訳された時の音は全然違うもんね。
全然違うイメージになっちゃうね、そしたら。
ね、スクワッシュとか書いてあるじゃないですか。
あるね。
うん。
元は何だったんだろうと思うもん、あれ見てもね。ね、
まあ日本人は日本人でどんどんどしどしじゃんじゃんなんですよね。
バリバリもそうだよね。でもそれでいくとバリバリってバリバリ働くぞとか、
うん、
なんかバリバリですみたいな。
バリバリ伝説みたいな。
バリバリ伝説はあれは多分ね、バリバリ言ってんだと思いますけどね。
音はね。あれはまあ実際にエンジンがバリバリ言うからですよね。
バリバリ。
うん、
そうじゃない場合のバリバリ働くぞとか、うん、今で言うとさ、でもバリバリってなんかこう充電が、充電メーターがさ、
うん、
充電マークがバリバリっぽいじゃない。
どうなんだろう、充電はどんどん溜まっていくとか、電気のイメージはビリビリですよね。
まあ、 ビリビリ働くぞってなっちゃう。やっぱバリバリのイメージがよくわかんないね、言われてみると。
なんでしょうかね。まあ、じゃんじゃんバリバリと来たらパチンコマンしかないですもんね。
なぜバリバリって音がするんですか、パチンコでっていう。
働いてもいないのにっていうね。
そう。だちょっとそれって、みんな、なんだろうね。覚えた系だよね。要は、自然にはわかんないけど、あ、こういう時使うんだ、みたいなさ。
はいはいはい。
だから、廃れちゃうよね、多分。
ああ、でも、確かに国語の授業で小学生とかはやってるよね。
バリバリ働きます、みたいな。
ああ。まあ、しんしんと雪が降るとか、そういう文学的な表現としてね。
そういうのはいいけどさ。
で、まあ、バリバリと音を立てて木が倒れたみたいなところから入ってくるんじゃない？
ああ、バリバリね。
でその勢いの良さが、こう、頑張ってる感じに転化されて働くとかにも使われる。
ああ。じゃああれじゃん。先生、教師ビンビン物語はどういう意味ですかっていう。
お前後で職員室来いっていうね。
何ですか、昔はちゃんとゴールデンタイムでやってたんでしょ。
ああ。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
の前に、お知らせです。まあ、毎年恒例ですけど、夏休みをいただきます。
うん、
この配信は13日に皆さんがお聞きになってると思いますけれども、
うん、
翌週の20日の配信はございません。
はい。
その次の27日から再開します。
じゃあ、お盆は聞けるってことですよね。
あ、そうですね。13日に配信はあるんで、うん、まあその週に聞いてくださいと。
クソ暑いし、どこにも行くあれもないしという方は、
台風来てるしと。
そうそうそう。で、うん、ね、大体お盆の反動でその後ね、忙しくなりますから、次の週は。だからその時はもう聞かないで、頑張っていただくと仕事してくださいってことで。ちょうどいいんじゃないですかね。
こんな放送なかったっていうね。
そうね。
うん。そういう心持ちで働いていただきたいっていう。
はい。
で、実質賃金を上げていこうっていう。
まあ、あ、うん、そうですね。上がった方がいいですね。
上がった方がいいのでね。はい。では行きましょう。7月17日、東海テレビ。トラックからアイス盗む。
ん？
16日の午前に愛知県のドラッグストアの駐車場で、トラックからアイスクリームを盗んだ上、店員に噛みつき怪我をさせた56歳の女が現行犯逮捕されました。警察によると、16日の午前10時40分頃に、駐車場で女がアイスクリームなど5点を配送作業中のトラックから盗んでいるところを店員に見つかりました。店員が声をかけると、女は手に噛みつくなどして暴れたため、その場で取り押さえられました。店員は左手の指から出血するなどの怪我をしました。警察の調べに対し、今日は暑くてアイスが食べたいと思いやってしまったと容疑を認めているということです。
まあ、正直だね。
まあね、7月17日の愛知県は 37.4 度ということ。
ああ、それはもう、無罪。正当防衛になるんじゃないかって、
ね。ああ、そうね、うん。
日本全国全員が狂っててもおかしくないわけです
よ。おかしくないですよ。これでね、生産性が維持できると思うなよって話ですよね。
そうだよね。だから、うん、まあ、見た目、ね、見ようによっては、もう、インフラですからね、アイスはね。
あ、そうだね。必需品ですよ。
それを独占しているなんておかしいだろうと。暴動が起きますよね。他のね、
ね
地域だったらね。
赤城乳業に打ち壊しが入ったりするよね。うん。ガリガリ君よこせっていうさ。
無料で配れ、ね、
もう米騒動ですよ、米騒動。
あれだね、なんか新しい味作れとか、ね、もしかしたらこう、違うただの要望みたいなのが入ってくる。
ああ、そう。梨味をレギュラーにしろっていうね。
コーラ味はあるけど、ペプシの方はどうだみたいな、
ね。ああ、それはちょっとね、イチャモンですよね。
イチャモン。
うん。
パッケージが赤いのはちょっとおかしいんじゃないかみたいな。
ああ、青も出せっていうね。
そうすると普通のと一緒でしょみたいな。
そうね。ナポリタン味を作ってやつをクビにしろっていう話ですよね。うん。食えないアイスを作るんじゃないっていう。
SNS を意識するなっていう。
そうそう。話題性だけで作るんじゃねえよって話ですよね。
いいですね。要望が入って
る。そうそうそう。まあ、それで改善するならいいとして。まあ、でも、まあ、米騒動と違って、赤城乳業は、しぶしぶ値上げしてるぐらいですから。
まあね。まだ、庶民の味方だよね、と。
ハーゲンダッツほど暴利を貪ってないから。
そうか。
うん。
まあ、これはちょっとね、もう店頭で配るぐらいしなきゃダメだったっていう、まあ、
そうね。
危機的な状況だよね。
そうですね。うん、だからその、なんだ北海道のあの、道路に水まくやつあるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
ああいうのがもう本当に全国的に必要になってくるぐらい暑いですよね。
だからあれでしょ？だから、蛇口をひねるとアイスが出てくるみたいな。
ああ、シャリシャリシャリっていうのは。うん、クーリッシュみたいなのが出てくるっていう。
そうそう。いやだからもうこれはやっぱ今回は間にね、街が入って全部買い上げて、
はい、
配ると。
あ、小麦みたいに。
そうそうそう。
うん、
いや、これはちょっとなーっていうね。まあ、もちろんこれが盗んでるのが、
はい、
なんか高級なやつだったらムカつきますけどね。
ああ、そうだね。だそれこそハーゲンだったらちょっと、おいってなるけど。
そうそうそう。ハーゲンだとなんかバラエティーボックスみたいなやつだろ、それは、みたいな、ね。
ちょっと一つあたりちっちゃいけど箱入りだからお得だなっていう。
うん。緊急性を感じないぞ、それには。
感じない。お前クソ熱いのに生クリームの味に言ってるんじゃないよって話ですもんね。
そうだね。
うん、もっとこう、氷系をいけよって話ですよね。ここで選ぶのはサクレだろっていう。
確かに。それによってちょっと、上場百両の余地があるかどうかね、変わってきますよね。
7月28日、テックインサイト。プールで排便罰金。中国広東省にある会員制のプール施設で、現地時間の23日、中年男性がプール内で排便し、プール施設側が警察に被害届を出す騒ぎが起きました。当時監視員がプール内に糞便があることに気づき、プールにいた人たちに直ちに水から上がるように促しました。その後、プール施設の関係者らは監視カメラの映像から水の中で男が排便している瞬間を確認。映像には泳ぎながら器用に水着を下ろして排便する男の姿がありました。糞便は水中を漂い、後ろから泳いできた男性の顔を直撃しそうになっていたということです。連絡を受けた警察がこの映像をもとに男を突き止め、男は8000人民元約15万8000円の罰金が課せられ、プールの会員権を剥奪されました。また、プールは一旦水をすべて抜いて内部を清掃し再開することができました。なお、排便した男の後ろを歩いていた男からは、プール施設側に対しての苦情などは一切なかったということです。赤ちゃんじゃないんだからさ。
ずらしてってすごいよね。
ねえ、バレないと思ったのかって話ですよね。うん、
もうそれなんだ、アクシデントではなく、面倒だからってことなのかな。
はい、ああ、もう水から上がりたくない感じですかね。
いや、だってその後自分だと泳ぎ続けるわけでね。
まあ自分のだったからいいかって。うん。
いや、それは。
普段からやってるしっていう。うん。もうお風呂の中でしょんべんしちゃうタイプの。
いやーこれ、むずく、なんですかね。これ、ルールには書いてないと思うけど。
あ、そうですよね。
ある意味でね、そのむしろね。
そうですよ。タオルを入れないでください、みたいな。うん。
いや、でもさ、会員制でこれだからね。
ね。金払わせといてこれだからね。
いや
よくほら、バーベキュー場とかもお金払わないでいい無料の施設だと治安が悪化するとか言うじゃないですか。
うんうんうんうん、
だから有料化しましょうみたいな、
うんうん。
それでも行き届かないことが出てくるよね。
こういうやつがね。
こういうやから、金さえ払ってるんだからみたいな。
排便料も払ったはずです。
すごい響きの言葉ですよね。排便料。うん、どんな税金だって感じの。
こういや、後ろの人の顔面にってすごいよね。
ねえ、ぶつかんなくてよかったっていうか、まあ、実質ぶつかったようなもんですから。うん。
いや、これは。
ねえ、これだって普通に病気とかになるもんね。プールの塩素消毒とかじゃ全然間に合わないでしょ。
固体ですからね。
固体ですから。だからよく言う、ワインの樽に毒を一滴入れたらみたいな話ですよね。
うん、うん。
うん。もう飲めないみたいな。だってプール全部の水抜いて清掃ですよ。すんごい損害ですよね。
そうだよね。
うん。
いやちょっとこう、氷山の一角だったら怖いよね。
ああ、ねえ。だから、うん、まあ、なんていうのかな。霜に関する認識が、まあ、やっぱ国によってだいぶ違うんだろうと思いますけどね。うん、だって中国のおトイレって扉がなかったりとかそういう話も聞くじゃない？
まあ、そうですね。うん、まあ、常識が違うって言えばそうか。
そう。だから床一面が水が流れるトイレとかがあるって言うしね。
それはもはやお風呂場ですみたいな感じか。
あんま変わんない。川ですよねっていう。
いや、そうか。まあねえ、まあ、確かにこの人にも言い分があるかもしれない
な、ね。ああ、そうね。まあでも、言い分があるとして、たら顔が真っ青とかじゃないとね。 うん、急いでる風が見えないのはちょっとね。
いや、だから、まあ、川は OK ですよね、と。
ああ、そうね。流れるからね、海まで。
ここ流れるプールじゃないんでしたっけ？
そうね。まあ、ドーナツ型でしょうからね。どうしたってね。うん。ずっとぐるぐるぐるぐる、ぷかぷか浮くよね。タレコミいただきました。坂瀬プラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月28日、NHK。シベリア永久凍土の戦中、生きていた。
おお。
ロシアやドイツなどの研究チームは27日、アメリカのオンライン科学雑誌、ブロスジェネティクスに発表しました。研究チームはシベリアの永久凍土から掘り出した細長い生物、線虫の一種を凍った状態から溶かして観察したところ、再び動き出したということです。詳しく調べたところ、この生物はおよそ4万6千年もの間、クリプトビオシスと呼ばれる休眠状態だったと見られるということです。
うん、
研究チームによると、動き出した線虫の一種は繁殖を繰り返し、数千匹に増えたということです。DNA の解析から新種だということも分かりました。研究チームは、こうした研究は、生物がどのようにして厳しい環境に適応してきたかを解明するのに役立つ可能性があるとしているということです。
すごいね。
おー、すごいけどおっかないですよね。
生きていられるんだ。
そう、休眠状態。よくクマムシがずっと生きてるみたいなやつに近いですね。
まあでもこれだから、ね、冷凍人間でっていうのに、まあ、ありますけどね、すでにね。
そうだね。だからあれが現実的にも、まあ、ないことはないっていう。
そう。
線虫みたいな、まあ、体の構造が単純な生き物だったらっていう限定付きだろうけどね。
あ、そうだよね。人間の複雑なね、体がどうなるかは分かんないよね。分
かんないよね。なんか代わりの液体を入れるみたいなのもなんかあるけど、それがね、本当にもう毛細血管みたいなところまで行くのかっていうさ。
そうだよね。
うん。溶かしたらドリップ出ちゃいましたじゃ済まないからね。
そうだね。
うん。
いや、心配なのはさ、
はい、
やった人は全身出るわけだから。
お、
係の人はね。誰も起こしてくんないだろうっていう気がするよね。
ああ、未来でね。
うん、そうそうそう。
偶然溶けるのを待つしかないだろうっていう。
だそういう意味では、永久凍土に入る方がいいかもしれない。
ああ、そうだけどね。永久凍土がもはや永久じゃない可能性が最近出てきたからね。
そうか。
うん。
半分出ちゃってますけどっていう、ね。
そうそうそう。で、変な風に溶けちゃうとさ、体半分だけ先に溶けましたみたいな。
そう。それ困るか。
それはもう絶対生きてやれないもんね。
これ、だからあれなんでしょ、その氷河期とかでいきなりカキーンってなっちゃった地表がある、はい、あったってことだよね。
そうだね。ロシアのシベリアにある永久凍土だってことですから。
ああ、いや、まだまだ出てくんじゃない？
そうですよ。最近だって、だいぶ溶けてるらしいですから。
ねえ、なんか、これ、寄生虫みたいなやつってことでしょ、この。
ああ、まあ、寄生はしないけど、まあ、すごい単純なミミズみたいなやつですね。
ああ、そうか、そうか。
うん。最近、CM やってる、ガンの匂いがわかりますみたいなやつ。
ああ。
が線虫ですよね。
そうか。まあ、だとすると、その線虫を餌にしてたやつとかも凍ってるかもしれないもんね。
ああ、そうですよ。それを餌にしてたやつも当然凍ってますもんね。生態系が生き返る可能性がある。
じゃあ、ね、原始人みたいなやつもいる可能性はあると
。芋づる式にそこまで行くかもしれないっていう。うん、だって、昔ね、アイスマンみたいな名前が付けられた原始人だかなんだかのミイラみたいなのが見つかってましたもんね。
あれは死んでたね。
あれはもうダメでしたけどね。
残念ながら。
うん。だけどまあ、あんだけ広いわけですから、まあもしかしたらまだあるかもしれないね。
一人ぐらいね。
そうそうそう。一人と言わず二人三人。
まあでも、解凍の仕方はミスらないでほしいよね。
ああ、そうだね。ちゃんと冷蔵庫に入れて一昼夜ですよね。
そう、いきなり何ですか、熱湯風呂みたいなのやめてください。
そういうズボラな主婦みたいなことをするとね。うん、味が落ちるっていうか死んじゃうからね。
まあ、生着替え後のっていうね。熱湯チャレンジっていうね。懐かしいパターン。
そう、ちゃんと下準備が必要だっていう。うん。ゆっくり回してね。
いや、レンジ使ってるだろ、レンジを。
150ワットで頼むわ。
レンジは一発で死んじゃうからダメだよっていうね。
レンジの上でなーなんなんなんなーっていうね。うん、最近のレンジ回んないと思いますけど。7月29日、福島民友ニュース。皇室献上詐欺未遂。宮内庁の関係者などを名乗って、皇室への献上品の名目に桃を騙し取ろうとしたとして、福島北署は28日午前10時25分頃に詐欺未遂の疑いで、東京の男75歳を逮捕しました。 逮捕容疑は5月下旬頃に皇室への献上品を選定するなどの手続きを行える立場にないのに、宮内庁の関係者などを名乗って福島県の農家の男性に桃の献上を依頼し、桃を騙し取ろうとした疑いです。どうかによると男は宮内庁関係者ではないということです。男性は知人から男が宮内庁関係者ではないとの情報を聞いて今月署に被害届を出していました。男は数年前から東大客員教授の宮内庁関係者と名乗って皇室に献上する桃を選定していると持ちかけて周辺の農家から桃の提供を受けていたと見られています。町には桃献上のお礼として男が届けた皇室献上桃生産地と書かれた木札の写真を作業場に貼り、栽培の励みにしていた生産者もいました。同様に作物が献上品に認定されたとして木札が届いた例は北海道や茨城県でもあったということです。
こいつはやってますね。
これはね、まあ、横流ししてたのか自分で食ってたのかは知りませんけどね。まあ、宮内庁に送る分だとするとそんな数はないからね。
だから、しかも選定に使うって言ってるわけでしょ。いや、美味しいなら、献上するから、
はい、
まあ、テストみたいなもんだよね。
そうですね。なんか、モンドセレクション的な感じで。
あ、だから2個ぐらいでいいですとか、ね。
そう
ね。それはまだ。で、この人が食べた感はあるよね。
あるよね。
うん、美味しいみたいな。
あ、その場で合格ってわけにはいかないからね。やっぱ審査してる風を出さないとね。
そうですよ。毒味とかもありますからと。
そうそうそう。だから、まあ、残念ながら落ちましたって言われた人もいるんでしょうね。
美味しくなかったんじゃない？これまずいな、普通にっていう。
あ。ねえ、ただで持ってっといてっていう話ですよね。
まあ、わかんない。励みにでもしてくれるのはいいことですけどね。
まあまあ、なんていうか最後まで騙されてれば、まあ幸せではあるかもしれないけどさ。それがこう、子々孫々と伝わったりしちゃうと結構不幸ですよ。
まあおそらくその木札の写真とかがあのね、うん、あの、なんでしょう、自分のね、あの、ネット、EC サイトとかに載ってると嫌ですよね。
ああ、そうですよね、うん。うん。この通りっていうことになったら自分が今度は詐欺に加担することになってしまうもんね。
そうそうそう。
うん。でも実際このなんかこう、結構大きめの木の板に墨で、なかなか綺麗な字で、皇室献上生産の地みたいなことが書いてあるんですよね。
じゃ、この人はそういったことはできるんだね。
違うんですよ。これね、別の報道で知ったんですけど、それ騙されて書かされてる人がいるんです。
うん、また騙す。すごいね、この人。
書道家が騙されてるんですよ。
あ、書道家には、逆にこんな名誉のある仕事が、やっていいですよとかって言ってるわけだ。
そうそうそうそう。
この人すごいね。
そうなんですよ。手が込んでるんですよね。
なんだね。でもわかりますよ。すべての人のさ、根底にある承認欲求をくすぐってんだよね、すべて。
ああ、そうですよね。だからバズるとかのレベルじゃないからね。もう皇室献上、御用達ですから。
いや、この人はやっぱり、詐欺師の中の詐欺師だね。
そう、まあまあ、偉い奴の威信を借りるっていうのはまあ詐欺の一つですよね。
お、うん、典型ですね。
まあ、皆さん、お気をつけくださいとしか言えませんけどね。
多分、この人、あの、また出てきた場合は、今度は、あの、イギリス王室って名乗ると思うんで。
ああ、そうだね。
お気をつけくださいと。
王室がある国がもうないなっていう、ね。
全部探してる。デンマークあったよな、みたいな。
あ、タレコミいただきました。羊さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月29日、神戸新聞。踏切に置き石、男を逮捕。神戸電鉄の踏切で線路に置き石をして電車の運行を妨げたとして、兵庫県警長田署は29日、威力業務妨害の疑いで男80歳を逮捕しました。署によると、電車が石を引いたら割れるのか気になった、妨害するつもりはなかったと話し、容疑を一部否認しているということです。逮捕容疑は28日の正午前に、踏切内で線路のレールの上に石を2つ置いた疑いです。署によると、準急の運転士が石を見つけたと言い、共に約6センチ程度の大きさだったということです。男は線路にあった石を置いたと説明し、車体や乗客への影響はありませんでした。防犯カメラの映像などで男を特定。同じ踏切では約3時間前の同日午前9時前にも同様に線路に置かれた石が見つかっていて、署は関連を調べているということです。
結構純粋な好奇心かもね。
もうちょっと早めにやっておいてほしかったですよね。
それはね。
うん。年齢が一桁の時に頭をゴツンとやられて身に染みてほしかったんですよね。
だから、戻ってきちゃったんだよ、多分ね。
ああ、そうか。まあ、そうね。理性と好奇心が逆転することになってしまったわけですね。
一周してるよね。
よくね、戻るって言いますもんね。そうするとこういう厄介な事件が起きるんだ。
夏休みだし。
そうそう。 そんな火事が起きたりとかするんでしょうね、きっとね。うん。怖いですよ。免許まだ持ってたりするからね。
危ない。
そう。
いや、だから、本当はさ、こういう年代の人にも、実験教室とかさ、
あ、はいはいはい。
実はまだまだ好奇心がさ、あるかもしれないわけで、あんまりちっちゃい子に限定しなくていいんじゃないかって気がしますけど。
そうですよね。子供電話相談室とかにかければいいですよね。うん。あれはだから心が子供だったら誰でもかけていいっていう。
そうそうそうそうそ
う。うん。ことにしてあげないと、こういう好奇心に負ける人が出てくる。
ね、本来は好奇心とか、そこに年齢なんてものはないわけですから。
はい。
ね、こういう人はいっぱいいるかもしれないからね。
そうですね。だから、人生の一部で学んでこなかったことなんかいくらでもあるわけでね。
あ、俺これ知らなかったわっていう瞬間が来ちゃったんですよね。やってみようっていう。
そうですよ。まあ大半の人はお聞きしたことないと思いますけど。うん。まあなんとなくそれはね、勘でわかるからね。どうなるかは。
まあもうちょっと小規模にさ、
うん、
デパートの上とかにある、
あ、
トーマスサイズのやつでまずやってほしかった
な。ああ、そうだね。
まずお金を自分で入れて乗ってみてね。だからまだほら、人に迷惑はかからないから。
そうね。あの、なんだったらあのパンダのやつでもいいからね。
あれでね。
そう、あれで乗ってみる。
引いてみる。
石に乗り上げてみるっていう。
そうそう。
それでもわかんなかったら、伝次郎先生に聞いてみよう。
ああ、伝次郎先生もね、うん、老人、シニア向けってやるかもしれないね。
そうですよ。だってね、うん、この年になっても面白いことは面白いからねっていう。
そうそうそう。
うん、対象年齢は、小学生以下と還暦以上みたいなさ。
二極文化。これは結構ね、これでうまくいけばすごい教室ですよね。ね、
チーク玩具とかもそうするべきですよね。
そうかもしれないね。
何歳以下対象とか書いてるけどさ。
アンドガン
だ。そう、やったことない人には楽しいかもしれないんだからさ。
そうだね。
うん。8月1日、ABC ニュース。路上で十徳ナイフは違法。大阪市に住む鮮魚店の店主は一昨年12月、大阪市の交差点で赤信号であるにもかかわらず横断歩道を渡ったとして警察官に職務質問を受けました。
うん、
その際の所持品検査でカバンの中から十徳ナイフが見つかったため、店主は軽犯罪法違反の罪で起訴されました。
うん、
裁判で店主側は仕事でも使用し、また災害時に備えて携帯していたもので正当な理由があると無罪を主張しましたが、
うん、
大阪関西は仕事でもかなりの期間使用されておらず、災害時についても漠然とした目的で法の趣旨から見て相当ではないとして、店主に罰金9900円の支払いを命じていました。店主側は判決を不服として控訴。1日の控訴審判決で大阪高裁は、店主が日常で十徳ナイフを使用するのはいずれも自宅で持ち出す必要性がなく、災害に備えた具体的対策として所持していたとは認められないと指摘し、所持の理由や目的が社会通念上相当と認められる場合に該当するとは言えないなどとして控訴を棄却しました。判決後、店主の代理人弁護士らが会見を開き、明確な使用目的がないのにアウトドアや旅行で十徳ナイフを所持することは正当な理由とされる一方、仕事で結束バンドを切るなどに使用し、日常や災害時にも何かに使えると所持していた店主が有罪で前科がつくのは不当な判断であると話し、最高裁へ上告する方針であると明らかにしたということです。
おー、すごいね。これで最高裁に行くのは。
すごいよね。ぜひ勝ってほしいですね。
だって、いや、あれは証人としてベアグリルズ呼ぶとかね。
ああ、日常的に使ってるんで。
そう、これがあれば生き残れるんだって、ね。まずはこの映像を見てくれって、
ね。あ、そうですよね。うん、証拠映像が5万とあるからね。
これ見ちゃうとみんなもっとこうってなるよね。
なるなる。あ、こんな便利なんだ。うん。あ、木の皮って削るといいねっていうね。
お
う、うん。
いや、でもね、正直そのさ、災害時っていうのはそれ一生に一回あるかないかだけど、あった時の命のためだからさ。
そうです
よ。ね、日常的にとか言うのはそれは間違ってますよね。
そんなにしょっちゅうアクシデントには会いませんよっていうね。
そうそうそう。
ダイハードじゃないんだからっていうさ。
いや、でもここでやっぱりだからあれだよね。これを使ったサバイバル術とかをね、
うん、
やっぱり裁判でもやって、
はい、
みんなふむふむってなんないためだよね。
ああ、そうだね、うん。これがあるとこんなに助かる確率が上がるんですよ。
そうそうそうそう。う
ん、なんならあんたも一本どうですかと。
そう。
うん、今ならレジャーシートがついてこのお値段ですよと。うん。
いやー、これはちょっとね。
この裁判の後、人員を増強して30分待ってますっていうね。うん、
ある、オペレーター増員ね。
増員パターンですよ、ね。うん。どんだけ膨張してるかにかかってくるんですよね、売り上げが。
いやー、これさ、まあ、なんだろうね。ちょっとそういう意味では、まあ、言い分はわかる。双方言い分はわかるんだが、
そうそう。
ね、これは不起訴にしてほしかったなってなりますよ、
ね。そういうね、なんかこう、グレーゾーンをはっきりさせちゃう裁判は逆に良くないですよね。
そうだね。
うん。だもしかするとさ、この後、まあ、新しく、ビクトリノックスは日本で販売してくれないとかさ、
そう、なっちゃうかもしれない。
いうことになるかもしれないし、もしかすると、逆に、ナイフがついていない、有毒ナイフが生まれるかもしれないじゃないですか。
そうか。いやでもこの裁判の途中にさ、本当に災害が起きてこの人のこれが役に立ってほしい。裁判長閉じ込められてるのを助けられてほしい、
ね。あ、そう、十徳ナイフでこじ開けて助かるっていうね。うん。たまたま裁判長の首に絡まったロープがね。
そう。ジタバタしてる裁判長ね。だから言ったところ役に立つんだっていうね。いいね、これ。
そう。もしくは、検察を助けてね。
ああ。
起訴を取り下げるって方向でもいいね。うん。
いや、これは、だってね、起きないとは誰も言えないわけでね。
そうですよ。それを万が一って言うんだろうって話ですからね。
そうだよ。だじゃあ全員生命保険やめろよって、
ね。ああ、そうですよね。
災害保険なんかやめろよって言
います。損保はみんな違法ですっていうね。
そうそうそ
う。うん。もうビッグモーターとか関係ねえっていうね。
そうだ、ね、うん、俺にとっての保険はこいつなんだっつってね。ナイフを。そうどうしよう。
もしかしたら、今後販売されるナイフは全部研いでない状態で、店頭に並ぶかもしれないよね。
うん、いやー、それはまたね、みんなシュシュシュシュやり始めちゃう、ね。
やり始めた。十徳ナイフなんだけども、ほぼほぼ刃がついてないやつと、砥石がセットで販売されるみたいなさ。うん。ミニ砥石がついてくるから、万が一の時にはこれで研いでくださいっていうさ。
よりマニア度が高まってるじゃねえか。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月4日、ハフポスト日本語版。あまりにも遅い100メートルランナー。
ん？
中国で開かれている学生スポーツの世界大会、ワールドユニバーシティゲームズの陸上競技で、ソマリア代表の選手が大きく遅れてゴールし、同国の陸上連盟会長が停職処分になりました。問題になったのは8月1日に行われた陸上女子100メートル予選。第4レーンで出場したソマリア代表選手がスタートから大きく出遅れ、最終的にトップから10秒以上遅い 21.81 秒でゴールしました。これに対し、ソマリアの若者スポーツ省の大臣は2日、ソマリア陸上連盟の会長を停職処分にするよう国内オリンピック委員会に求めました。大臣によると、オリンピック委員会との協議の結果、選手はスポーツ選手でもランナーでもないことが分かりました。さらに陸上連盟の大臣は会長を権力の乱用やネポティズムにより国際的な舞台で国の名前を毀損したと非難しています。選手と陸上連盟会長の関係は明らかになっていないものの、AP 通信は2人が親戚で会長が出場させたという疑惑があると報じています。またソマリアの大学連合も大会に選手を派遣していないとする声明を出しています。若者スポーツ省は、オリンピック委員会に必要な措置を講じるよう求めているほか、陸上連盟会長や陸上連盟に対する法的措置も辞さないとしているということです。
誰だったの？
ただの会長の親戚の可能性がある。だから、ネポティズムってやつですね。その遅延、欠員者を贔屓する行為だと。
引きっつっても実力が見えちゃうやつだからね。
相当遅いんですよ。これ、映像あるんですけど、みるみる離されていくんですよね。
だって、そりゃそうでしょ。
100メートル22秒ですからね。想像できると思うんですよ。で、しかもゴールする寸前、この選手ちょっとスキップしてるんですよね。うん。楽しかったんだろうなっていう。
俺は、どういう意図だったんだろうね。
うん。まあ、出たいって言うから出したんじゃないですか。
うん。なんとなく、ボビー・オロゴンの、息子の対戦相手みたいな雰囲気がね、しなくないんですけどね。
あ、まあ、でも、選手自分でスキップするぐらいですから、自ら出てる感じはするんで、うん。息子を勝たせたいとかじゃないですよね。自分が出たいっていう人と、たまたま会長が親戚だったっていうことかな。
なんか出ないといけないわけじゃないんでしょ？わかんないけど、なんか。
ああ。
補助金が出るとかなんか怪しい雰囲気ないのかな。
ああ、そうね。世界大会の出場経験があるっていうことにすると、まあ会長の利益になるのかもしれないね。
もしかしたらね。
なんかこう、実績として扱われるのかもしれないしね。
いやー、これはなんか、まあ予選だから言っちゃいいのかもしんないけどね。
まあね、うん。たまたまよくほら、アフリカ大陸の選手は、もともと足が速いみたいなことで、決勝まで残るとかさ。うん、
ああ、素人だけど。
偶然みたいなことがあればドラマだけど。
うん、映画になりますね。
なるかもしんない。波の選手より遅いからね。
まあ、うん、そりゃそうでしょ。
だインターハイとかよりも断然遅いからね。
いや、100メーターは無理だよ。
そうですね。
差が歴然だもんね。もうちょっとなんて、1万メーターとかさ、まあ、それも、まあ、ダメかもしんないけど。
そう、だから、ボルトにはなれないかもしんないけど、うん、っていう話ですよね。あ、マラソン選手だったらいいかもしんない。
の方がまだね。うん。
まあ、なんか、故障とかあったのかなって、同情してもらえる可能性もあるし。
あ、そうだね。
うん。うん、いや、でもそんな苦しいの嫌だしと。
一番短いやつ。出れればいいんだから。
あ、なんかこう事故の可能性をね、やっぱ、想定できる競技、
あ、
障害とか。
いや、最初の
ハードルで、こう、頑張ったけど、すごいこけちゃったみたいなさ。
足全く上がってないじゃん、でも。ハードルを、この人、うん、横に片付けてるじゃん。
一個一個ね。
下くぐってもまあいいらしいからね。
ああ、そうですね。うん、初めから四つ足で歩いてもいいもんね。
そうだね。壊したっていいわけだからね。
そうですね。突撃走法っていうこと
で。そうだね。まずはぶっ放す。銃をぶっ放すかもしれないけど、
ね。ああ、そうね。
あ、でもあれかな。団体競技のがいいんじゃないの。
ああ、そうか。
だから、うん、綱引きの一番後ろとか、真ん中辺とかさ。
ああ。そういう世界大会があればね。
あればね。
うん。そう、だから、あれで陸上の大会でよかったって感じですよね。
うん。
水泳とかだとちょっとやばかったかもしれないね。
溺れるっていうこと。そう、
最悪の事態が考えられたからね。
そりゃそうだよね。泳いだこともないんだけど。まあ、自由形だったらね、浮き輪もありかもしれない。
ああ、持ち込みね。タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月4日、ハフポスト日本語版。がっかりした顧客、タコベルを訴訟。タコベルのメキシカンピザに失望したニューヨーカーが同じ不満を持つ人たちを代表して集団訴訟を起こしました。フランク・シラグーザさんは2022年の9月にアメリカ・ニューヨークのタコベルで 5.49 ドルのメキシカンピザを購入。しかし実際の商品の具の量は広告の半分以下だったということです。シラグーザさんはメキシカンピザに加えて他の5つの商品で具の量が倍以上誇張されていたと主張。広告写真と実際に購入した写真を比較して違いを伝えています。シラグーザさんは誇大広告の問題は YouTube のフードレビューなどネット上でも取り上げられていると説明。インフレで食品価格が高騰しており、経済的に苦しい消費者にとって懸念すべき問題だと主張しています。また、顧客は具がたっぷりの写真を見て購入を決めているのであり、誇大な広告は量をより正確に伝えているお店との不当な競争に当たるとも述べています。シラグーザさんはタコベルの広告が招く誤解を終わらせたいとして、商品購入者への損害賠償金の支払いと誇大広告の差し止め命令を求めています。この裁判は集団訴訟で、シラグーザさんは少なくとも100人が参加すると考えているということです。
いやー、これはね、あるかもしれないよね。
マクドナルドの過去に続いてって感じですよね。
まあ、量、まあ、美味しさはちょっとあれとはいえ、量はやっぱダメだよね。
ダメなんですよ。だからよく言われますけど、マクドナルドの広告のやつは、実際の商品と重さとかは全く一緒なんですよね。
あ、そうなんだ。
だけど、まあ、ふんわり見せてるって。
まあ、美味しく見せているだけであると。
そう。ハイスピードで撮ってバウンスさせているだけである。
なるほどね。
そう。うん、だまあ、作りたてとかそういうのもあって、その、より大きく、より美味しそうに見えているだけなんですけど、この場合はちょっと違うんですよね。
量がね。
完全に量が違うと。あ、まあ、ピザは平面だからごまかしにくいよね。うん。
まあ、でもさ、どこ、まあ、限度がやっぱあるわけでしょ、その。ね、
うん。
全く一緒じゃなくても、うん、半分はダメだよね、とか。
ああ、ね、そうね。うん。誤差の範囲だ、まあ、普通に考えたら9割ぐらいは同じであってほしいよね。
そうね。
うん。なんか、パプリカが少ないとかさ。
う
ん、
そうかそうかそうか。
そういうぐらいであってほしいですよね。うん。ペッパロニーがすごい少ないみたいなのがっかりするもんね。
これ、結構あるでしょ。
あると思う。
ね。ほとんどのチェーン店ってはそうだと思うからね。
そう。だ、日本でもなんとかピザの宅配のやつで、
ああ。
検証してみたみたいな YouTube が出てくるとも限らないですよ。
そうか、そうか。
あんまりあぐらをかいた商売をしていると。
今度、あれだね。重さを書かなきゃいけないね、多分。
ああ、そうだね、
うん。うん。
M サイズとか雑なこと言ってんじゃねえよと。
そう。何グラムなんですっていうね。
そうそうそうそう。 まあ多少蒸発する部分を考えても誤差が何パーあるかなっていう感じですけど。うん、だけどあれだよね。多分宅配だと移動してる間に水分するか逆に重くなるよね。
ああ。
うん。
そうか。それはちょっとだから誤差の範囲ですって言わなきゃいけないのね。
うん、そうですね。まあ逆になんかこう訴える隙をなくしてしまうかもしれないね。
まあマクドナルドとかその場で出てくるから確かに出た瞬間にね、おいおいおいってなるわけだもん、ね。
そうそう。
まあ、それでもさ、その中の人のさ、技術ってのもあるよね。うん、いや、もっとやれよっていうさ。
ああ、そうね。
手抜きすぎだろうみたいなさ。
だからもう徹底的にマニュアル化しててもやっぱりブレる部分はあるよね。
まあ、機械じゃない限りね。
そうそう。まあ多分、マクドナルドみたいなところはそのうち機械化もしてくるだろうと思うけどさ。
まあね、ポテトロボみたいなやつがね。
そうそう。
完璧なポテトをね、作ってくれるんだよ、ね。
だけどまあ、タコベルは怪しいじゃない？
手で巻いたりもするしね。
ねえ、だから今回ピザでまだマシですよね。主力商品じゃないから。うん。タコスだったらどうかな？もうちょっと真剣になるかな？
いや、でも一緒でしょ。本質的にはこれ。店の問題だから。
そうね。だから、もしかすると、この裁判の影響で、ちょっとタコスの方もラインナップ変わったりするかもしれない。
そうか。
うん。
トルティーヤを、半透明にするみたいな。なんかわかるよ。っていう裁判所命令かもしれない。
そうね。外側からわかるようにせよっていうね。
そうそう。
8月4日、よろずニュース。中国、熊の着ぐるみ疑惑。中国の動物園で撮影されたマレークマの動画をめぐって、これは着ぐるみを着た職員ではとの疑惑が中国の SNS で拡散しました。動画を見ると2本足でしっかりと直立し、動く様子も人間に近く見えます。また、背中のたるみは布のシワのようだという声も噴出。動物園側はやんわり否定したものの様々な声はやみませんでした。この動きに対して救いの手を差し伸べたのはイギリスのパラダイスワイルドライフパーク、
うん、
実際に飼育しているマレーグマの動画を1日に公開。その上でマレーグマが後ろ足で立ち上がるのは自然なことだと指摘しました。
うん、
地元メディアによると着ぐるみ疑惑の真偽を自分の目で確かめようと動物園には来園者が急増しています。
お
動画が拡散して以来来園者数は最大 30% も増加したということです。
いや、否定しないところはだから逆にこれを狙ってるってこと
だ。ああ、まあまあなんつうの、冗談っぽく、そういうこともあるかもね的にさ
言ってみた。
まあ実際にはちゃんと否定はしてはいるんだけどっていう、あんまりこうはっきり言ってない感じね。
なんかこう最初に自作自演じゃないかって気もするよね。
ああ、そうね。一番最初に投稿したやつはもしかしたら職員側で笑い作りのためだったっていう。
そう。
日本でもね、動物園のツイッターとかよくバズってますもんね。
ねえ。
うん。変な顔してるとかさ。
それに近いかもしれない。
そうだね。うん。もしかしたらこれ背中にジッパーあるんじゃないのみたいなさ。
そうそうそう。そんな投稿あり得るもんね。
あり得るね。まあだからあれですよね。その見てる側も多分面白半分ではあると思うよ。
なんか確かめようとするやつとかでも出てきそうだもん。
そうね。仕切りの中入っちゃうやつは出そうですよね。プールでうんこするやつがいるんだからね。うん。
ちょっとね、そういう意味では、どう越さないければいいですけどね、この騒動がね。
マレーグマとはいえ、クマだからねっていうことを忘れないでほしいですよね。
本当に襲われるっていう、
ね。襲われる。もしくは、長い舌で舐められるぞっていうね。
いや、おかしいと。
ん？
マレーグマ、ローキックしてきたぞって。武道の心得があるに違いない。
あ、なんだ総合の技をっていうね。
うん、ま、テイクダウンしてくるぞ。怪しい。
怪しい。肉球じゃなくてグローブじゃないかっていう。
そうそうそう。
8月5日、神戸新聞。商業施設で全裸、男を逮捕。兵庫県尼崎市の商業施設の屋内通路で全裸になったとして、兵庫県警尼崎東署は5日、公然わいせつの疑いで男46歳を現行犯逮捕しました。男は、神様が靴下以外を脱げと言っていたから脱いだ、などと話していて、容疑を認めているということです。署によると、周辺の店舗や通行人から裸の人がいるなどと110番通報があり、署員が駆けつけたところ、男が靴下のみの状態で通路に座っていたということです。男は手提げカバンを持っていて、脱いだと見られる衣服が入っていたということです。
神様はなかなかわかってるね、ポイントがね。
そうですね。壺を押さえたオーダーですよね。
いやー。
まあ、どうなのかね。まあ、これもクソ圧案件ですかね。
まあね。そりゃ、そんな時にさ、厚着をしろっていう神様、さすがにひどいと。
あ、
脱いでいいんだよ、もうっていうね。すがってしまうよね、そういう神様に。
そうだね。その厳しさよりもね、やっぱり。
うん。いや、これは、うん、ちょっとこう、何がね、ちょっとこう、うん、こんだけ何があったのかっていうのはちょっと確認したいですけどもね。まあでも、ね、案外クーラー効いてたんじゃないのかっていう疑
問。まあそうですよね。うん。商業施設の屋内の通路でって話ですから。
だいぶ快適、
うん。快適だったはずですからね。だとすると、やっぱ本当に神様の声っていう。
ああ、うん。神様何を求めてたんだろうね。
そうね。まあ、分かってる女優を求めてたんでしょうね。うん。コスプレものなのに序盤で脱がない女優をね、求めるみたいな感じ。結局最後全裸じゃんみたいなのに怒るタイプの神様ですよね。
ああ、そういうね、コメント書いてる人いるよね。
いますよね。ファンザのコメント欄に。うん。あれ実は神様なんですよね。
ハンドルネーム神様って書いてある。お前かっていう。
あ。そうね。だからこの女優さん素人って書いてあるけど誰ですかっていうのにちゃんとリプライくれる人に感謝を示すタイプの神様ですよね。うん。では続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。8月2日、熊本県、午後0時15分頃。駅で年配男性が卑猥な歌を歌っているのが目撃されたということです。
歌かよ。
歌ね。金太の大冒険とかですかね。うん、坪井紀夫先生だったっていう可能性が。
これね、オリジナル曲なのか、うん、そうじゃないのかも気になるよね。
あ、そうね。
うん。
チンコチンコみたいな歌じゃないと思うんですよね。うん。
弾き語りでっていう可能性もある。
ああ、そうね。ジャカジャカやってたっていう。うん。うん、ジャカジャカやってそのレベルかよって話、
ね。そうだね。
うん。
いや、でもさ、歌っていうのはさ、うん、卑猥なヒット曲もいっぱいありますよね、と。
ああ、よく聞くと卑猥だっていうね。
ねえ。
なんていうか、大人の恋愛を歌っている歌とかあるわけですからね。
そうそう。
演歌とかにもあるもんね。
あるよ、ある、十分。うん、まあ、もしくはこの人も、普通に、マンピーを歌ってた可能性もある。いや、大ヒット曲だけどって言いたくなるでしょうね、この人もし言われたら。
そうね。うん。確かに国民的なヒットですよって話
です、ね。国民的なヒットですけど、ダメですかって、
ね。ダメ。うん。まあ、路上で歌っていい歌ではない可能性はあるよね。
あ、
うん、NHK ホールなら OK って。
いや、それもダメでしょって言いたくない。
8月4日、兵庫県、午後9時30分頃、路上で年配男性がしゃがんで鉢植えを触ったり、石像にライターを近づけたりしていたということです。
まあね、夏休みの中学生って感じがするよね。
なんだろうね。まあ、レイアウトが気に入らないのか、石像のエイジングが足りないのか。
エイジング処理を。
うん。ちょっとね、これ汚しですよね。
ライターでいけんのかな。
ライター、う
ん、だから。失敗しなきゃいいけど。
なんでしょうかね。イタリアの、火山で見つかった石像っぽくしたい。
なるほどね、うん。まあ、そう、まあ、やってる分にはいいでしょうけど、これ、自分のやつなんでしたっけ？
いや、違いますね。他人の家の庭を勝手にレイアウト材ですよね。
いや、それはちょっとね、うん、こっちの方がいいと思うよっていう、勝手にやってくる人
だね。そう、だからその、例えばこの植物はもうちょっと日陰の方がいいですよみたいな話だったらまだわかるけどね。
ああ、
うん。石像に火を近づけているっていうのはちょっと言い訳のしようがない、ね。うん、それはただ燃えるかなと思ってただろうって話ですから、うん、本当に石かなみたいなさ、
ああ、
うん、プラじゃねえのみたいなさ、
そうか、鑑定ですよ、鑑定と、
ああそうね、いい仕事してるかなっていうね、
そうそうそう、これでね、年代がわかりますから、いつの時代かっていう、ね、
あ、そうなんですか、中島千之助さんっていう、
そうなんですよ。当時ね、この上塗りの塗り物がちょっと違いましてね、ああ焦がすといい匂いがするんですよ。全部嘘ですけどっていう、ね。
4月31日、大分県、午後2時15分頃、歩道を生徒が帰宅途中、男から果物食べに行こう、君可愛いね、LINE 教えてなどと声をかけられる事案があったということです。
果物。
果物ね。
今はあんまり果物では、
ああ、
ねえ、なびかないと思いますよ。
1500円ぐらいのかき氷の方がいいね。
ああ、ふわふわのやつね。
うん、せめて果物とはいえっていうね。
うん、そうか。
うん。確かに本当は果物の方が高いんだけどねっていう。
だから、ふんだんに、 高級な果物が乗っているタイプのやつですよね。
うん、そうそうそ う, そ う, そ う, うん。果物オンリーって言われちゃうとね。
そうか、そうか。
なんか、ちょっとしたスイカしか出てこないんじゃないのみたいなことが想像されるかと思う。
そうそうそう。高級なんていうのがポイントですからね。
そう、だから先に千匹やのって言った方がいいね。
あ、それは、でも子供だからね。その価値がね。
そうね。読めないしね、まずね。
そうね。うんうん。
資生堂パーラーの方がいいかな。
あ、それがいいかもしれない。
か、シェ、鎧図がね。
そうね。
8月3日、大阪、午後1時50分頃。遊んでいた小学生複数名に対し、知らない男が、YouTube 見ているか、遅くて15年で人間は5次元に戻る、などと言って立ち去るという事件がありました。そういうことを言っている YouTuber がいるのかな？
ああ。それを毎日見てんだ、おじさんは。
はい。誰も止めてくれないので。
5次元に戻っちゃうんだね。
はい。まあ、そういう、なんていうか、こう、陰謀論みたいなやつですよね。
まあ、マルチバース的な考えなのかな。
ああ、そうね。エブリタイムエブリウェアっていう可能性はあるよね。
ああ、そういう、そっち系かもね。
ね。うん。うん、映画も流行ったしっ
ていう。そうそう、うん。まあ、私もね、ストレンジだからっていう、
ね。あ、そうね。まあ、ドクターではないんだけどっていう。
まあ、ミスターぐらい、ね。まあ、街のミスターストレンジだけどっていう。マントがかっこいいでしょ、マントがって。
それ直訳すると変質者だもんね。
ミスターストレンジです。
8月7日、広島県、午後11時57分頃、男性がナース服を身につけてスカートをめくってうろついているのが目撃されたということです。
そこはね、さっきのドクターストレンジと組むといいと思います。メタバース、なんかね、ホスピタルみたいな感じでもういいと思うんですよね。
そうね。だ今、我々の生きてる次元になくてよかったな、その病院がっていうね。
あ、これは隣のユニバースから来ちゃったかなっていうね。あ、
そうね。泡宇宙が接近してしまったなっていう感じのね。うん。ドクターストレンジとナースメンっていう。
ああ、こういうスーパーヒーローなんだね、向こうでは。
ね。うん、それいい側なのか悪い側なのかって感じがしますよね。
そう、ちょっとわかんないよね。
ね、ちゃんとムニョルニルを持ってる人とかいるのかなって感じがしますもんね。うん、レーザービームがケツから出るやつとかいそうだもんね。うん、
そうだろうね。
パチモン感が強いですね、うん。
多分こいつ裏切るだろうなっていうタイプね。パチモンのヒーロー感がありますよね。
鉄なのが前だけとかね。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱり皇室献上品にするからって嘘ついてた人がいましたけど。
はい。
まあ、よくあるのって、皇室御用達？
はい。
これはやっぱりリピートだよね。
あ、はいはい。
リピートされてないから、今のところ。
ああ、そうだね。う
ん、まあ、一回ぐらいだったんだなっていう。が大きいな違いですよね。
そうだね、うん。お茶会の水菓子として一回だけ出ただけみたいなね。
そうそうそう。まあ、うん、変わり者として出てたっていう、ね。
まあ、こういうものは持ち回りですんでっていう感じのね。全国回るから、まあ一回でも回ってくればいいんじゃないかと。
ああ、まあ、献上ね、されたんだが、まあいいじゃないですかと。
そうそう。ご夕食の後楽しまれましたよと。
そう。うん、これを御用達にしたければ、うん、ね、毎年100キロぐらいは納入してもらわないとと。
ああ、そうですよね。サブスクで献上してくれと。ね、
そう、なっちゃうでしょうね。そうなると転売疑惑が出てくる、
ね。そうだね。トラック販売疑惑が出てくるもんね。
そうね、うん。駅前で見た気がするなっていう、ね。
そうそうそう。見つけ次第通報だなって感じになってきちゃうもんね。でもこの男はね、否定してるんですよ。本当だと。
お、
うん、
まあ、宮内庁の、あ、皇室の、誰が食べたとは言ってないもんね、だって。
あ、そうね。
お手伝いさんかもしれない。うん、私の親戚が、ね、勤めてるんですよ、皇室にと。
そうね。別に宮内庁の関係者ですから。
ね、別にいいっちゃいいよね。
この中の誰かが食べれば皇室献上ってことになるのかって話ですよね。
皇室の人って何千人もいるでしょ、何万人とか場合によってはね、組織としちゃ。
血統の話じゃないかもしれないね。
そうそうそう、うん。本当に美味しくいただいてるのかもしれない、ね。お昼のデザートとかに。
そうね。だから、そういう理論武装はあるのかもしれない。うん、私は嘘を一つも言ってません。
そうだ、
ね。そっちが勝手に勘違いしただけですよね。
勘違いしてるね、確かに。
そうですね。あの、うん、門番が食べました。
そうそうそうそう。うん、差し入れとして。
ああ。
いや、これ、でも、うん、よくあるじゃないですか、まさにその、英国王室御用達。ね。
そうね。あっちも9割方嘘だって言いますよね。
やっぱり。うん。これさ、全部調べたら本当にね、本当なのってのばっかでしょ、多分。
あ、これはたまたま騙す男がいたから分かったようなものの、逆に勝手に名乗ってる例はいっぱいあるんですよね。
あ、じゃあ、これだってさ、うん、この、なんていう、木札みたいのをさ、自分から作っちゃう人っているよね。あ、ねえ、あの人に渡したからって言ってさ、
ああ。
うちは献上してますみたいに書いちゃうとかさ。
あ、そうだね。ね、うん。お礼の寄付だとしてもらうわけじゃなくって、あげたっていうことで自分から書いちゃう人もいるだろうね。
このおじさんとさ、肩組んでて、ね、写真撮っちゃったりなんかしてさ。
ああ、思わぬ形で共犯にっていう。
いや、そうだね。うん。証拠写真みたいな。
ね、共謀してって話になっちゃうよね、それだとね。
楽天市場に載ってるじゃないか、これっていう、ね。
ああ、そうね。売り上げ上がると思ったのにっていうね。うん。縦にクソ長いページの一部にね。
一部の方に載ってますって。まあだからこう。本当は、そうだね、両方ですよね、その、怪しいって意味では、自分で名乗ってるところの、もう多いからね。
うん、そうだな、その、江戸明治大正のごたごたの時に勝手に名乗ってるところはあるらしいんですよね、やっぱり。
そうだろうね。うん、だから、もう一回やった方がいいよね。そう、名乗ってるとこ全部集めて、選んでもらうっていうね、う
ん。ちゃんと本当にね。
これはもういいわって皇室に言ってもらうと。
はいはいはい。ギリでもらってたけどっていうね。
もういいです。う
ん、
いいです。
誰も食べないんでこれっていうね。
そう。実は、うん、もう捨ててたんですとかね。
ああ、そうね。代わりにこっちのトイレットペーパーを選びますっていう。うん。本当にあるのかどうか怪しい都市伝説ですよね。
いや、だからまあちょっと、選手権だよね。本当に、うん。いいじゃないですか。来年のさ、
はい、
納入品を決める大会をやるんですよ。
ああ、そうね。
入札みたいになってるけど。
まあでも、あれですよね、グッドデザインみたいにちゃんと審査すればいいじゃないですか。
そうだよね、宮内庁の来年度の御用達品を決めますって言って、
う
ん。
そうそう、全国から募集しますっていう。
なんかファミレスのあの大会みたいになりますよ
ね。ああ、そうね。
どっか気がするっていう。
どんどん自分からこう庶民派になっていくって感じがするよね。
そうだね、
うん。
ファミレス、ね、ファミマのね、やっぱりファミチキがいいんだよな、本当は。
ああ、そうね。この、どっかのこだわりの肉屋が作ったやつよりっていう。今なら 40% 増量だしな、っていう。
あるかもしれないじゃない。やっぱり、こう、これは本当にオープンの大会としてね、誰でも参加できますっていう。
うん、そうそうそう。そういうなんかこう、ミスター味っ子の料理大会みたいなさ、そういうバカらしいのもやってほしいですよね。
いや、その方が開かれた皇室っていう意味では、
はい。
ね、いいかもしれないですよね。でもちょっとやばいラーメン屋とか来るとまずい。これはうまいんだけど食べちゃダメなやつです、みたいなね。
ああ。てかそもそもラーメンは出前取れないしねっていうね。
そっか。うん。背脂のやつがいいんだな、みたいに言ってる。
ああ、そうね。本当は一蘭が好きなんだけどなっていうね。
そうそうそう。
いうのもあるかもしれないしね。
そう。
うん。じゃあそのレシピを教えてもらってみたいな形になるのかな。
それは、手が込んでますね。
込みますけど、まあちょっと、厨房の人が大変ですよね。
いや、ね、全部再現できなきゃいけないから。
そう、だってね、ラーメン屋はさ、何百人も提供するから、でかい寸胴で一気に仕込みができるけどさ。
そうだね。
だってせいぜい何人かしか食わないわけじゃん。それのために仕込みをやるのは大変ですよね。
確かに、ちょっとダメだってなるから。
そうそう。
まあ、難しいのか。
そう。
まあ、お忍びでね、食べに行ってくださいだよね。
ああ、そうですよね。
うん。
うん。はい。そうそう、
はい、
一周お休みになるんですけど、
うん、
タレコミはすごい募集中です。
あら、あんまない。
というのも、クソ圧のせいで、
うん、
真面目な事件しかないんですよ。
なるほどね。
うん。突飛なやつはなかなか起こりにくい事態になってるみたいなので。
そうか。
タレコミ、ニュースでもいいし、不審者もそうですし、まあ、あとは普通に雑談の話題でも何でもいいですから、募集してますんで。
そんなにね、やっぱり枯渇しちゃうわけですね、この環境によっては。
もうちょっと最近の都心の水亀ぐらいに枯渇してるんで。
うん、まあ、人が出てこないからね、外に、ね。
ああ、そうなんですよ。人が出ないと事件にならない。
そうですよね。
うん、なので、なんかあったら、休みですけども募集はしてるんで、どしどし応募してください。
どしどしね。そうそうそう。
はい。まあ、じゃんじゃんでも、どんどんでもいいですけどね。
はい。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。